それでは今日はいつもの主の礼拝の日としては初めての日曜日なんですね。この前の日曜日は冬季聖書集会ということで、別のテーマだったんですね。御箇所についてやったんですね。そこで、遠くから近くからですね、来られて、やはり直接顔と顔を合わせてみるってこと、パウロもですね、ローマ書の中で言ってるように、手紙でいろいろもらったのと全く違った力を相互に応募し合うことができるからなんですね。それは参加された人ははっきり感じられたと思います。オンラインでしてる状態と実際に顔と顔を合わせて、特に遠くからわざわざですね、時間とエネルギーと費用も使って、そのためには事前に予約、その他いろんなことがありますので、まず祈り、準備がなされるわけです。遠くからの場合、ずっとその間何らかの祈りを持って来るわけですね。これは私自身もあちこち行く場合には、必ず、途中の交通が事故に遭わないようにということももちろんありますが、それ以上に、そこの集まりの人たちが祝福されるようにと。私の語る言葉も人間的な意見や感情でなくて、神様の言葉を語れるように、絶えず祈りを持って車の中でもそれはできるんですね。そういうことで、遠くから来られた人は祈りを運んでくるわけです。だけどオンラインだったら、いろいろ用事をしちゃって、ちょっと行くと、あるいはちょっと向けるとか。そういうことは自由にできるということで、精神の緊張度とまるで違うんですね。全く違うわけです。ですからわざわざ労をこうして来られるということの中に神様が一層働いてくださるわけです。祈りをもたらして来られる。ということで参加される人全体がですね、オンライン含めて霊的な良きものを得られるということになります。昔はそうですね、箱屋の中、真っ暗い暗いうちから歩いて、交通機関は何もないんです。家族が起きないうちに暗いうちに歩いて集まりのバスまで出かけていく。また歩いて帰る。そういう礼拝に参加すること自体が大変なことだったんですね。はい。そうしたことで、一年に一度、冬季聖書集会というものが、わざわざ遠いところからですね、何人か集めてしてくださったということで、私たちも、また、隣にある恵美子さんのような状態である人でも、いろいろと良い刺激ですね。来られた一人一人が、てくださって握手をしたり食事の介助をしてくださったり話しかけてくださったりすることが一層霊的なものも目覚めさせたままでおるということになります。これはそういう意味でですね、さっきの賛美がじっとおったらその眠ってしまう今あるんです。時にその場合手を握って振ってやったリズムにすると目覚めた状態が起こるということがあります。毎回そういうぐらいですけど、で今日のところはですね、新しい年ということで、そういう意味で主の礼拝では初めて、簡単礼拝はありましたけど、ここに来られた本当に少なかった人でしたので、でここで、よく使われる言葉があります。古い人を行い、古い行いとみ脱ぎ捨て、そうして、ここですね、作り主、神様の姿に沿った、同じような新しい人を身につけってありますか。これ、エンデュオーという事で、プットオンです。英語学でほとんどプットオン、服を着るということです。身につけるというと、なんとなく日常的に、この服を身につけました。なんか言わないですよね。着るということです。だからこういうふうに訳語を変えるだけでも、なんとなく遠い感じがしてしまうんです。ですね。その点、外国語訳を見ますと、みんなプットオンです。ほとんど全て。何十万って。日本語の場合は、この訳した担当の人が、これを身につけるという方に柔らかい表現にした方がよかろうというふうな、全く感じ、その訳した人の感覚、日本語の感覚で言葉を選ぶわけです。だから、新しいを切るということなんですね。これはっきりわかる。例えば、昔は看護婦さん、看護する婦人ということで、必ず帽子をかぶってたんですね。 だから遠くから来ても、パッと分かった。あ、看護師さん。真っ白くて真っ白い帽子。あの、最近でもっと大きな帽子だったわけですけども。で、普通の普段服のまで看護する。これできるわけですね。前かけてもエプロンで、普通の家庭用のエプロンでもできるわけですが、真っ白くて真っ白い帽子をかぶったら、途端にパッと、見た目にも変わる。本人も変わるはずですね。これは会社行くときに普段着の前に行く人はまずほとんど誰もいないですよ。それは会社に来た人が普段着のまセーターがラフな服装で着とって応対する。じゃあ来た人がなんだこれはと。その服装を変えたらパッとイメージが変わるということはありますが、ここではですね、普通の服装でも変わる。ところが内なる着物があるというわけです。こういうことは聖書を読んで私も初めて知ったんですが、だから新しい人を着なさいということなんです。新しい人を着るやることは全く日常的には聞くことのない言葉ですね。これは新しい人、もちろんキリストです。作り主神様と同じような本質を持ったキリストを着なさい。そういうことなんですね。ちょうど、まあ、スーツを着るように、あるいは針木を着るように、普通の普段服を着るように、それは誰でもですね、着る服によって雰囲気が変わる。まあ、装飾やったら真っ黒服を着ると。そんなんでよそに出かけられないわけですね。まあ、本当は黒服を着る必要もないんだけど、まあ、黒服を着て明るいしたら他の人がびっくりするわけ。キリスト教では葬式っていうのはですね、暗い日でないんですね。キリストを信じて死んだ人はすぐに神様とかあげられるという、まあ、一番記念の日です。それを記念する。その人のことを、過去のことも、これからも神様のところって見守ってくれる存在になるんだ。そういうことをしっかり覚える記念の日であるわけです。だから、喜ばしい日である。この世とは反対ですね。暗いところに行くんだ。だから真っ黒の服って、ね、暗いところじゃないんですね。明るい永遠の光の中にも、信じたときにそれを受けてる。だから肉体の死は死んでも関係ないわけです。だから、本当は祝福の服を着るっていうようなこと、本来の精神ですけど、この世のほとんどの人にとっては知ってるのは暗いイメージがある。どこに行くかわからないので、そのまま置いておったら、怒って幽霊になって出てくると。そこでお供え物をする、なだめるというわけです。鎮魂という魂を沈める、イエス様、嵐を沈めるというね、静かという感じじゃないんですね。金編の、あれです。ブン、静まる。そういうことで、荒ぶるものとか、火事とかは、非常に悪いものを沈める。軍隊、反乱を沈める。鎮圧と言いますね。火が焼き尽くし、火を鎮火する。これ沈めるということです。悪いもの。だから、鎮魂というとですね、魂が荒ぶれて怒ってくるの、これを沈めると押さえつける。金編は重しという意味なわけです。だから、鎮魂なんて言ったら、良い意味と本来は違うんですね。魂が死んだって荒ぶれとるか、押さえつけ沈めるんだ。そういう意味を全く間違って、今では使う人多くなってしまった。ちょっとした言葉でもですね、だから、キリスト教で本来は鎮魂なんかありえないわけですね。キリストを死んだ人は、これやっと肉体の底部、時の非常に苦しい病気。ハンセン病のように、家族からも捨てられ、世の中からも捨てられて、結婚もできない、子供もできない、そういう圧倒的な苦しい人たちが、やっとですね、蝶のような、玉木愛子さんというハンセン病の熊本の病院とか、別のところも変わりましたが、デンデムシのように、足も動かない、手も動かない、握れるだけ。デンデムシのようだけれども、腫れて蝶になる。なんか芋虫のようだとも言われていますね、自分で書いてる。生きてる時には芋虫のような存在として、もう本当に握り動くしかできなかったけども、晴れて蝶になる日、これが死の時だと。そのぐらい喜ばしい日なんですね。ねえ、そういうことですね。そういう喜ばしくなった人を沈めないかんな。鎮魂の歌を歌います。そんなこと大間違いってのは分かるはずです。けど、小沢誠人って有名な音楽家でも、まあ、鎮魂の歌って、そのように軽く受け取ってる。で、前に、セルト、有名な、セルカ病院の医者の、 人との対談みたいな時に、鎮魂のために行くんだなって言ってるから、そのキリスト教書の中で俺書いてあったから、鎮魂というのはキリスト教にふさわしくないからね、このことは間違いだから使っていけないでしょって言ったら、そんなはずはないです。命の言葉さんの担当が出たわけです。この言葉、鎮魂という意味を調べてくださいと。必ずキリスト教にふさわしくないのは分かるはずですよ。で、石丸ご質問をして、ほんならちょっと待ってくださいと言って、担当の人が、それじゃあ、しばらくしてダメとか来て、やっぱりちょっと不適当なわけで、もう一度調べて、今後の犯人は出さないことにしますと。変えますということだったんです。キリスト教徒の出版社の人でも、あんな世界的に有名なれて言われる小沢誠二さんとか、そういう人でもですね、聖路加病院の院長もおっしゃった、ああいう有名な人でさえも、鎮魂というより良い意味だというふうに、まあ、勘違いをされとったところあるんですね。そのぐらい言葉というものを染み込んだ疑いを持たずに使ってしまうわけです。賛美歌でもそうです。だから賛美歌のことをいちいちいち説明してるんですね。間違って受けてて歌ったら意味がないんですね。はい。まあ、そういうことで、ここでですね、新しい、キリストを切るとはどういうことなのか。これは、端的に言うと、祈りによって切ることができる。霊の服だから。祈りこそは新しい服を朝着ることになる。どんな晴れ着を着て綺麗な服でも、祈りがなかったら、それは新しい人を着たことにならないわけです。だから、まず、やっぱりキリストを信じる人は、朝起きて何を思うかって、とても大事だと。これは今から50年近くも前に、ヒルキの本を読んで、ずっとそれは覚えている。繰り返し今まで言ったように、朝起きてまず見るものがテレビとか新聞だったら、祈りがないから、キリスト着られん。この世の服を着てしまう。やはり人が殺されて、やはり火事が燃えた、政治家で不愛があった、金の、まあ、妙なスターがおって、ね、悪いことをしている。そういう類のこの世を汚れ切ったような姿をまず着ることになるんですね。だから、朝一番はとても大事ということを、その遥かな昔に、カール・ヒルティの本によって、初めてそういうことを言われて、驚いた。その受け、50年経っても消えない。あ、そうだと。でも、よく新聞なんかにはですね、朝起きてまず新聞を見ます。と言って、これが良いことのように書いてあるわけです。良いことであるはずがないわけです。悪いことって、あ、こんなことあった、こんなことあった、テレビでも。うつつ必要のない場面ですね。殺されて燃やした家族が困ってる。なんでそんなことを映し、全国1億も人の人に報道しないかな。何のためか。興味半分で視聴率を上げるためです。民間放送もっと派手な悪いことに平気で映したりしよるから、視聴率が上がらない。視聴率が下がったら悪いことのようにもんですね。これ、良い本っていうのはいつでもですね、わずかの人が読まないんです、昔から。言わない文庫でも。まあ、昔は文庫といった岩波文庫しかなかったんです。岩波修行は、木村勘三の講義にも出席したことがある。の、いろんな思想的なことを相当深く学んだ人だったからですね。まあ、そういうことで、まあ、一昔前までは書物としては一番に挙げられるのは岩波文庫だったわけです。ドイツのレクラム文庫というですね、レクラム、薄いですね、本当に簡単に紙みたいな表紙で、それが内外の古典を全部集めて、非常に安価でですね、それまでは片表紙の高い金額のものじゃなかったのを、そのレクラム文庫が買いやすい、誰でもが買えるような世界の一番大事な考えや信仰や、あらゆるものを集めた。それを岩波修行さんが真似て、裏のとこずっと何十年も長いと書いてあったんですね。模範をドイツのレクラム文庫において、そして古今東西のあらゆる古典を集めると。まあ、そういうことだ。そこで朝起きて、まず祈りによって、さっきの短い祈りの中、主の祈りの中、みんな含まれているわけです。皆が生徒される。皆が生徒される。これは言い換えたら、偶像崇拝をしないようにということです。みんなが。神様の本質は全く別だと。木でも狸でも蛇でも何でもない。大木でも。それとは全てを創造された別格天地とつくんだから、みんな神様の本質が別のものと全く別のされますようにということです。急 旧約聖書ではずっと偶像崇拝をしているから、まさに惚れなんですね。でもこのまま読んだらほとんどこれ気がつかない。皆と今ただ名前が聖地ある。皆が崇められますというのを言ってましたけど、新しい訳で聖地ある。前から言ってたことですけども、新しい訳では聖地されるようにというふうに変えられていますが、まるで違うんですね。崇めるって言ったら有名な人で悪い人なんでも、スターリン、ヒトラーでもあの当時は一般の人は崇めたわけです。日本も崇めて同盟までしたわけですね。皆が聖地されます。他のものを神様神で崇めないように、人間や権力やら大きな大木やら狐やら蛇やらというわけです。御国、神様の国には真実や永遠性、愛がある。我々はそれを持たないわけですね。何十年してもやっぱり古いものは残っている。だからこそあらゆる人にこれは必要なわけです。私も50年以上も信仰してもやっぱりそういうことを強く感じさせるわけです。神様の真実、神様の真実が来ますように、私の心にも、習慣の人の心にも、通り行く人のみんなに、非常に広くて奥が深いんですね。神様をみんなが聖とされる。御国を来たらしたまえ。すべての人に必要。みんな優しいからこんな必要ない人は一人もいないわけです。優しそうに表面見えるだけでね。ひとたび裏切られたりなんかしたら、全然優しくないし、その優しそうな人がどれだけ遠くや災害の人が近所の人や病院の入院してる人や祈ってるか。ということを思ったら優しいも限りがないんですよね。愛あること。本当の愛があることを優しいということで言うならばそういうことです。とてつもない広いことですね。御国を来たらしての前っていう人は、有名な人も宗教家であっても何十年も説教している人でもみんな必要なことです。何十年やったから御国が本当にいつもとどまっていることはない。かえって落ち込む。だんだんと緩んでくる人もいっぱいおるわけです、宗教家は。だから、あの人も祈る必要がない人は本当に一人もいない。パウロのような人も私のために祈ってください。書いてありますね。ね、ペテロの人も3年間も突き先立っても、イエス様は私はこれから十字架につけられて処刑されるんだというようなことを言った。ペテロはそんなことはっていきません、引き寄せて叱った。イエス様がサタンを退けと言って、まあイエス様は本当単刀直入確信をついてるんですね。神の言葉を人間的な考えや感情で処理しようとするとサタンの働きによる。そしたら世の中全部そうです。いわゆる有名な人も偉い人もみんなそうなりますね。それぐらい本当のあり方から外れてるの。学者だっても何でも。それは学問を積んだから、研究をしたから、物知りだと決してなくならないんですね。自分中心っていうのは。これはすぐにわかりますね。戦前は大学なんて四国に一つもなかったです。七手言わせだけよと数えるほどしかなかったわけです。今は1000近くあるんですよ。短大。これだけたくさんの大学ができて人口の半分以上も行くようになって、どれだけの愛や信者が増えたのか。逆ですね。ということから見てもすぐにわかります。研究は果てしなく広がっているわけです。自然科学でコンピューター。愛やいうものは全く増えないわけです。むしろ偽りが世界に横行する時代になっているわけです。だから、どんな科学術も、真実や愛や神の国に属するものを増やすことも決してできないんです。しかも壊すこともできない。神に属するものが。壊れたように見えても別のところで起こされるわけです。だから本当に真実を持ってこういう集まりで礼拝をしてたら、その習慣で例えば嘘がどっちか消えていく。また神様起こされるんですね。真実そのものは不変なことは星のように、星の何千年、星でも何億年、何十億年と、これは消えるのもあります。で、また星も神様創造されるというところもありますが、そういうふうにですね、こういうことを少しでも思いきて祈ることがキリストを切るという、具体的には。そういう意味で、主の祈りは永遠に最も奥が深く、しかも高く、清く、広がるようになる祈りです。私たちに仕事の職務と今日も与えてください。表面的に言ったら、いや、祈らずに与えてくれと、たるほど食べてる。莫大な量の100万何万捨ててるんですね、日本は。やっと今頃になって、余ったものを持って帰れるように、 なんとかって考えたら当たり前なんですよ、そんなにね。本来で一食何万もするのに全部大型アップしててきてるわけ。しかも、植えてる人、まともに食事がないと8億にもっている。そういうことで、私たちはですね、日本の状態だけいくら見ても、胃の中の蛙なんです。そういう意味で政治社会のこと、もう常に知る必要がある。くだらない、なんとかのゴシップなんか、本当にくだらないことですけども、今日本がどこ方向に向かっているのか、世界はどの方向に向かっているのか、それを本当に認めることができるのは何なのか。で彼らまた必ずトランプにしても必ずいなくなるんです、トップポジション。その俺でもなお続くものは一体何なのか。それを見据えて私たちはいつも生活をする。トランプみたいな、プーチンみたいな日本人はバッと怒ってして。それで、どうなるか真っ暗だの言う必要ないんです。必ず滅びる。彼がいかに一時的に栄えようとも滅びていくんですね。で、まあこれからコンピューター、AI はどのようになっていくか。数えられる世界ではますます、インドの仕事も奪ったり、いろんなことをしてるのを操作したり、止めるとか言って、まあ、さらに上回るのがまた出てくる、いたちごっこで。でも、そんな時代になっても、神様の愛や真実は決して壊れない。壊れたように人を見ても、また神様、別の人を起こすわけです。それがこの、出発点も朝起きて、まずキリストを切るということ。これは、病気の人でも、今死にかかっている人でさえも、過去にすごい犯罪をした人、人殺しをしたって、刑務所に死刑が決まっている人でも、誰でもができる。一番良い道は、そのように、誰でもができるんですね、年やっても。さっき、祈りのよく、祈りしかできないといけないんです。祈りができるって、神様が働く共同の場に置かれるってことです。それ以上のものはないわけなんです。目に見えることをしても、これよく思ってもらいたい、評価されるためっていっぱいおるわけです。人によく思ってもらうためにしては何にもならないってイエス様も言ってる。それ祈りがなかったらどうしてもそうなるんです。何かをして誰か良い評価をしてくれると。だから祈りがなかったら神様の愛は本当の働きにならない。で、祈りは霊的なもんだから神様がどこでも運んでくださるわけ。だから結果は見えんだけど、どんな、俺は遠くの人。関わりない人にどれ祈っても、あ、この人良くなったもん。こんなことわからんですね。その人の心の中の状態に神様は風を吹き入れてくださるんだから。外から見て本当にわからない。離れた人。誰に、隣の家の人、誰になっても。で、もう一つは、たった一人の人だけでもですね、本当の神様の愛。人間的な感情的な好き嫌いじゃなくて、注いだら、その愛は霊的なもんだから、風のように広がっていくということです。たった一人であっても、霊的なもんだから空気がさーっと広がりますね。それと同じように、本当の愛をする、たった一人であっても病院で、たった一人の人に、人間的な感情になって神様からもらって愛を持って愛するときには、それは広がっていくという、神様どっか風のように吹いていくわけ。そういうことですね。祈りということは本当の戦いはないわけです。本当に惚れを出す。いや、祈ったってダメって。これはサザンの霊が入ってくるからですね。そんな祈ったってダメじゃない。ちょうど十字架の横で貼り付けにされとった人が、お前が救いんだ、降りてみろって。降りることもできんのに何が救いのしなって、あざけたですね。そういうふうに目に見えない真実な神様の愛を真実に、この世からは馬鹿にされる。な、何するんだと。祈りしかできんだろうと。僕は祈りができるってことは最大の恵みなんですね。祈りしかできないと目に見えることをなんか大事だと思ってるからそういう感じなんだけどですね。いつの間にか目に見えるなんか知ったあの人は立派な人だと。密かに祈ってる人の働く決してニュースに出ないんです。でもそういう人の祈りを小さきもの、これを用いられるんですね。もちろん神様が用いて目に見える形で働く。パウロもそうですよね。だから目に見えない時は絶えずイエス様も徹夜で祈ったりしたように、パウロも非常に深い真剣な祈りを絶えず祈った、ね。そこでこの祈りということの結びついてですね、それが 本当の意味で新しくされる道で、毎日その機会を与えられておるということなんです。私たちは本当にちょっとしたことで自分の古い自分が持ち出してきて怒ったりなんかしたり、本当は丁寧な言葉を使いせないかんのにぶっきらぼうに言ってしまったり、いくらでも怒ってしまう。その人に聞いて言ったら何もできない。そういうふうな欠けたところの人間でも神様は使うわけです。完全な人間を使うって一人もいなくなる。パウロのような人も過去にキリスト教徒を迫害して殺したこともあるような人なんですね。完全無欠って決して神様の前では何にも完全じゃないですね。はい。それは神様を見つめるほどよくわかるわけです。人間を見つめたら、あの人はこの人、この人はこんな悪いこと、この人なる寝たきり、何やこの人は。そういうふうになると、神様の立場で、寝たきりの人でも本当に祈るのは、これこそ聞かれるわけです。小さきもの。というね。そのような小さき信者、寝たきりの祈る人を、つまざけそんな前になりするんだと。何ができるんだと。この人こそ、思い、一生をつけて沈められるのがマシだと言ったぐらい、小さきものの、その祈り、真実さを重んじるのが神様、イエス様なんですね。だんだんと年寄ったら、目に見える世界にもみんなだんだん消えていくわけです。家族もおらなくなる。遠く行ってしまう。死んでしまう。仕事もなくなる。近所付き合いもなくなる。これからさっき一人の高齢者ですね。65歳、70歳の高齢者がどんどん増えるよ。25年間。東京都も山もみんな増えるとつい最近の統計で言われてましたね。都会でも田舎でもどんどんどんどん高齢者一人やることが増えていくわけです。で、まあ、テレビで元気そうな人ばっかり出てくるんですね。後期高齢者、認知症でも。あちこ行って、こういう遊びして、こういって飲んで話し合いしないと。その奥が、一人になることですね。いけなくなる。周りからみんなから言わん見放される。その時に福祉も手を、本来つけられない。なんか心の詳しい孤独感というのはつけられないんですよ。だから少しは紛らわすことはできますよね。言ってあげて。だから時間だって、一時決まってる。本当に苦しい悩みはそんなに、なかなか言っても分かってもらえない。で、時間で、お金で、まあ言ったら来てる、ほとんどですね。お金もらうんだ、行かないですよ。だからどうしてもその、いくら福祉と言っても、お金というものがどうしてもあるわけです。お金関係なくっていうのは、これ祈りなんですよね。そして祈りによって、イエス様、神様が来てくださることは、お金一切もいらなくて。それ、はるかの昔から。イエス様に700年前のイザヤ書から、金のないものを来たれと、銀のないものを来たれと、そしたら満たされる飲むの、食べ物をあげるんだって、そういうことが本当だっていうことは、私も年寄ってきて、いろいろ記憶力とかいろんな行動力とか衰えても、もう確信は質を弱くもらうことない。自らが年寄ってきて分かるんですね。他の人からはいろいろとですね、言われて、いろんなこと言われても、いや、神様、イエス様だけはっきりとつながってるの分かるわけです。これはもう本当に50年も支えてくれたんだから、神様を見放されたなんて思ったことは全くないわけです。神様、私が離れてしまったということもない。どんな時必ず見える。何か光が見えると。まあ、そういうことなので、続けてこの命の水を、これは私自身だけじゃなくて、多くの周囲の人が実際に祈りで支えるってとても大事なんですね。これは具体的にこういった発想作業とかいろんな、構成とかなんとか以前から関わってもらったり、献金とかですね、協力で、郵便料が高くなって多く辞めたりする人もおりますが、それでも続けられるのは皆さんの日頃からの祈りとともに捧げられる献金というもの。それから日頃の祈り。祈ってなければ、これ献金を出そうと。外側だけ見てたらわからないと思います。それがいろんなところに働くということです。で、そういうふうに、ここでですね、この作った人が祈りの大事さをと言っています。二章、コロサイ人の二章の一節。二節ですね。コロサイ人の二章の一節。 私がコロサイの人とかラオデキアにいる人たちのために、また私とまだ直接会ったこともない全ての人のためですよ。どれほど労苦して戦っているか、この戦いって何の戦いなの。普通さーっと結ばしていったら考えないで読んでいくわけです。この一言はどれほどパウロが人知れず、電気も何も闇の中でも歩いていても旅している時でも、絶えず人々の悪の霊が追い出されて神の国が来ますようにと必死で霊的な戦いをしていたかということを、こういうところでわかるわけです。それはこの人を心を強められ、神様によって愛によって結び合わされていくようにと、神の国が来ますようにです。それは戦いなんですね。遠くにで会ってないから祈ったってダメな、祈ったって役にそんなん全然ないんです。本当に祈ったら遠くまで神様運ぶなんです。で、自分の力で目で見た結果がないから祈ったって何もできない、祈るだけしかできないと大きな勘違いなんですね。ですか、神様が運んでくださる、この結果が見えるかどうか問題じゃないんですね。神様愛であり全能だから、そういうことができるわけです。と最後にももう一回同じようなことが4章、これは今までの何度か引用したことです。4章、コロサイの、ですか、コロサイの4章の12節です。の後半。エパフラスもですね、あなたがよろしく、これは言葉なくて、神の国に来ますようにという意味を込めたよろしくという意味なんですね。覚えていますよっていう。はがきでも時折一言、命も言いました。一言だけ感想を書いて、怒ってこれる人もおるんですね。ただ一言だけです。その一言でも伝わってくるわ、その人の祈りがですね。でも私もその一言のはがきもなかなか今では、もういろんな人に出せないままになって、本当に申し訳ないんですけども、原稿とか話の準備するとき、書き始めてまた別のことを書き、また別の人を思い出した、ここで分断されてしまって、あと書けなくなる、準備ができなくて本当に多いものだから、もう本当に、たった1人たった5分、5分では書けないですけどと思っても、本当にこの頃はできない。ちょうど介護の関係あって非常に時間が取れるようになったこともありますが、ここでですね、日本語訳では残念ながらそれは本当に分からなくなってしまう。どういうことだ、彼はあなた方は完全なものっていうのは神様は本当によくわかる。まあ、神様のように完全は決してできないんですけど、神様のことすべて確信、愛とか真理とか霊的な力とか、それを確信しておれるように離れて寄っても祈ったら力は誰かに与えられるんだと。いつもあなた方みたいに、この熱心に祈るっていう言葉は、まあ、プレイアーネストリー、そんなこと書いてないんですよ。ですか、祈るのうちで戦っている。ということです。祈りのうちで戦う。顎を二度前に突っ切った。そういう戦いという言葉を使っているんです。熱心にやること。祈るうちで戦う。熱心に祈るって、これはまあどこでもある言葉です。祈りのうちで戦っているっていうことは、他にはまず言われない。ですか、私たちの戦い、霊的な戦いっていうのはそれなんですね。私たちどれで祈りのうちで戦っているだろうか。それは人間の中にいっぱい入り込むと、自分の中も含めてですね、絶えず目に見えない悪の闇の力が入り込むとする。ペテロのすら3年間も突き刺した、ペテロのすらも十字架でもうぜひ殺されと言ったら、こんなことあってはならない。玄関にキリストが行ったらパッと引き寄せて、イエス様を引き寄せて引っ張り寄せて誓ったという、それがサタン。神様の御言葉や御心を全く無視して自分の考えをしてまず言う。それこそサタンの働きだと、それと戦うわけです。だから一人一人の心にも組織にも世界にも、そういうものは常に排除されますように。その代わり神様からの風、Wind from God ですね。あれ、Divine Wind と、新しい聖書の訳で書いてある。聖なる霊。それが吹いてきますように。そのために悪のサタンの働きをよく見えるもんだから、だからそれを見て神様は戦っているわけです。そういうふうに言語の力っていうのは、普通の言葉に訳したら力はなくなるわけです。なんか普通のことになる。 熱心に祈るってことは誰でもたくさんこの気持ちになってる人もおるはず。私は彼のために。で、実際自分の家族が病気で重く死に近くなったら、それも本当に祈るわけですからね。それもいっぱいある。ところが、祈りのために戦ってると、まだはっきり言えるほどの悪の力を見つめた上で、神様の力を出して、この悪の力を追い出して、下さるようにと。目に見えない戦いですね。そういうことを本当に、その悪の力を見据えたで、キリスト信仰っていうのはですね、キリストでは何だと言って、この世のことの分からないになって、ほんで、のぼせというのがキリストだと、アヘンみたいなもんだ。これはマルクスが最初の宗教的著作で短い著作で言った言葉です。宗教はアヘンないと。これはキリスト信仰の本質を知らないからそんなこと言ったんですね。まあ、そういうことで。あ、はい。ちょっと今のところですね。このアゴニゾマイっていう言葉のギリシャ語の意味をちょっとここでコピーにしておきます。まあ言ったことですけども、言葉で言った時だけではちょっとピンとこないっていうこともあって、アゴニゾマイっていうのは英語訳、ギリシャ語の、ギリシャ語っていうのは本来みんな英語なんですね。圧倒的に重要なの。ドイツ語訳もありますけども、俺の英語訳。そしたら、ファイト、なし、ストラグル。じゃあ、ストライブ。みんな戦うです。ファイト、ストラグル、苦闘する。ストライブ、この努力で戦う。で、次も重要な役を見せます。He is always wrestling in prayer for him. Wrestling ですよ。格闘する。取っ組み合いをするって。祈りの中でレスリングするんだって。誰もイメージとしか思い浮かべないですよね。He is always wrestling in prayer for you.あなた方に、祈りのうちでなんです、原文。英語訳ですと、そのギリシャ語原文の意味を組んで訳することはできるけど、日本語訳を大きく文の構造が違うために、言葉の構造。訳する人の感情、日本語に対する感覚によっても変えられてしまう。これも仕方のないことですね。いつもあなた方に熱心に祈ってません。ごく当たり前のことです。誰でも熱心に祈ろうと思うわけです。とか戦うとなると、レスリングインプレアと。祈りの中でレスリングと戦っていく、特命をしていく。そして必死になって悪の力、絡みつく悪の力を除こうとしている。しかも遠く会ったこともない人のためにもですよ、これ、パウロ。会ったことのある人もない人も、そういうことを、それがキリストを切ると。切るってことはイエス様の本質をパッと被ることです。中がどんなに、疲れてやったらパッと変わる。私も山ですね、びしょ濡れて、防水具2着2つもあって、これがみんな突き抜けてきて、下着も濡れてですね、本当に困った。もう震え上がって、山小屋にやっとこさ行って。そして、プラスチックのポリエのようなものを持ってたから、それを下着に重ね合わせてですね、やっとこさ、もう、あれ、もうあれがなかった。本当に山小屋もなかった。誰もとこんな。大雨の時に行ったんですね。強行したんですけど、一人でずっと住所したら、まあ、その時に本当に、まあ、それを聞いた途端にあったことで、生きた心地がしだしたんです。そのままどんどん消えてきて、どうなるかなと。そういうもんですね。キリスト来た途端に、光来たら、この世が暗くても、自分が大きな難しいもんだかって、不思議と、この闇の中に光が見えてくる。そういうことは、キリストの永遠の命の光ということなんですね。はい。そういうことで、この私、新しい年を迎えて、イエス・キリストもいつも来ようと。で、これは花を見ても、空を見ても、あ、イエス様を作った愛が込められてる。だから大空を見てるだけでイエス様パッと来る。ということにつながるんですね。そういうことで自然というのはとってもですね、このキリストを切るということに大きな直接的に役に立つんです。人間をどんな人でも様々な近くを寄るほどまた欠点も見える。あるいは良い点も見えるかもしれないけども。とか、自然というのは、深く見ても見る一層、この本質に清らかさと広大さが見えてくるわけです。で、それをパッと見る。だから大空を見て、星を見るだけでもキリストを切ることにつながる。そういう身近なところからですね、私たちもできるように、ちゃんと神様してくれてるということです。寝たきりでも朝起きた布団の中でも祈ると。布団から起きて正座して祈ると。まあ、それではできますが、まずそのようにキリストを置きましょうということです。はい。終わります。で、一言。ます。感謝します。今日もこうしてこの新しい土地の初めの 時に、はるか2000年前に言われた永遠の真理の言葉、イエス・キリストを来ましょうと、そのたった一言でも本当に深い意味が、それがあれば毎日の生活、老年になっても一人になっても支えられるということを思います。こうした本当に永遠の神様の言葉、本当にありがたい感謝です。これを受けてない人、受けてる人、さらに豊かに受けることができますように、皆によって感謝してお願いいたします。アーメン。
ありがとうございました。しばらく黙想をしてください。